ただいまより2020年9月13日聖霊降臨節第16主日一般礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。472番を賛美いたします。472番です。主の祈りをご一緒にお祈りいたします。修法の最終ページまたは賛美歌の93番の 5-A にございますのでご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。高読詩編、詩編23編によって教会の祈りを捧げます。賛美歌の後ろの方の高読詩編のページ25ページになります。皆様は二文字下がっている箇所、そして太字のゴシック体で書いてある箇所を朗読してください。司会者と交互に唱えます。太字のところは一緒に朗読します。高読詩編、詩編第23編。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の腹に休ませ、
憩いの水のほどに
魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。
死の影の波を行くときも私は災いを恐れない。
あなたが私と共にいてくださる。
あなたの御意志、あなたの教え、それが私を力づける。
私を苦しめる者を前にしても
あなたは私に食卓を整えてくださる。
私の頭に香油を注ぎ、
私の杯を溢れさせてくださり、
命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、9月も半ばに差し掛かろうとしているこの頃でも厳しい暑さがまだ続いておりました。本当に猛暑の夏、よく私たちは生かされてきたとの思いを新たにしております。あなたの守りを心から感謝し、こうして主の日に、聖なる日に礼拝に集められたことを、そしてお互いの顔と顔を合わせ無事を喜び合いながら礼拝が捧げられますことを心から感謝しています。私たちは土の器であり、その中に主イエスキリストの福音という宝を入れているのだと、その神の栄光に生かされているのだと使徒パウロは語りました。それだけにあなたの栄光の器としてふさわしい歩みをしてきたか問われるときに、あなたに悔い改めざるを得ません。祈りに心を注ぐべきときに、思い煩いに心が閉ざされてしまい、あなたを会うことができませんでした。隣人の傍らを通り過ぎてはならないところで、くどくどと言い訳をして愛の奉仕に行きませんでした。このような弱い罪深い私たちのために、あなたは繰り返し御言葉をかけ、身腕を伸ばし、私たちを招き、あなたに立ち返らせてくださいますことを心から感謝いたします。この礼拝はあなたの恵みに生きることを可能にしてくれています。聖霊と御言葉に導かれ、与えられる歩みをさせてくださることを信じております。どうぞこのお恵みを、特に弱くされた方たちに今与えてくださることを合わせてお願いいたします。そしてどうぞこの世界を、この国を顧みてくださいますように。国のリーダーが変わろうとしているこの時、政治に責任のある人たちをあなたが顧み、ふさわしい首相を立ててくださいますように祈ります。本来でしたらコロナがなければ敬老祝福礼拝として捧げる予定でありましたが、それを見合わせることになりました。今この時、特に人生を長く生きてこられた方々のために、主の祝福をお祈りさせていただきます。詩編116編の御言葉を与えられております。私は主を愛する。主は嘆き祈る声を聞き、私に耳を傾けてください。生涯私は主を呼ぼう。あなたが御手のうちに守られ、今日という日を迎えるまで支えてくださった愛する方々、ご高齢の方々、主を愛する思いを与えてください。嘆きも悲しみも苦しみも祈りに変える信仰を与えてください。常に絶えずその祈りにあなたが耳を傾けてください。あなたが聞いてくださる幸いを心から喜び感謝する日々を与えてください。生涯主を呼ぶ祝福の中に置いてください。その肉体が、その声が上げることができなくなっても、魂の底からアッパ父よ、主イエスよと呼ぶ信仰をあなたが終わりの日まで与え続けてください。神の御国へと迎えてくださる、その希望に生かしてくださることを願います。どうぞご健康を支えてください。ご家庭を、ご家族を共に支えてくださいますようにお願いいたします。 弱いところにあなたの御手を述べて癒し力づけてください。できる限りこの礼拝を捧げることができる気力体力をお与えくださることをお願いします。そして、自分のためまた世のため臨時のために祈る取りなし祈るそのような信仰生活を与えてくださいますように心からお願いいたします。また今活動ができておりませんが家庭集会や歌謡会やさまざまな教会の集いにおいでになったまだ洗礼を受けておられないご高齢な方たちのことも覚えております。どうぞイエスは主であると誠の神が生きて愛してくださるその恵みを知ることができますようにあなたの御業を待ち望んでおります。お一人お一人に祝福がありますように私たちを用いてくださいますようにお願いをいたします。今私たちはさまざまな思いの中であなたを仰いでいます。どうぞこの礼拝終わりまでただひたすらに皆の栄光を求める喜びの礼拝としてくださりあなたからの平安をいただく礼拝としてくださることをお願いをいたします。皆様の心にある祈りとともに尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。聖書を朗読します。新約聖書ヘブライ人への手紙第8章1節から6節新約聖書409ページにございます。ヘブライ人への手紙第8章1節から6節を朗読いたします。ヘブライ人への手紙第8章1節から6節今述べていることの要点は私たちにはこのような大祭司が与えられていて天におられる大いなる方の玉座の右の座につき人間ではなく主がお立てになった聖女また真の幕屋で仕えておられるということです。すべて大祭司は供え物と生贄とを捧げるために任命されています。それでこの方も何か捧げるものを持っておられなければなりません。もし地上におられるのだとすれば律法に従って供え物を捧げる祭司たちが現にいる以上この方は決して祭司ではありえなかったでしょう。この祭司たちは天にあるものの写しであり影であるものに仕えておりそのことはモーセが幕屋を建てようとした時にお告げを受けた通りです。神は見よ山で示された型通りにすべてのものを作れと言われたのです。しかし今私たちの大祭司はそれよりはるかに優れた務めを得ておられます。さらに勝った約束に基づいて制定されたさらに勝った契約の仲介者になられたからです。以上です。人信条によって教会の信仰の告白をいたします。人信条は賛美歌の 93-4-A にございます。人信条我は天地の造り主全能の父なる神を信ず我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり賢より来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまま我は聖霊を信ず聖なる公堂の教会聖徒の交わり罪の許し体のよみがえり とこしえの命を信ず。アーメン。それでは天地をつなぐ大祭司と題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今日与えられた聖書の一節にこのようにあります。今述べていることの要点は、私たちにはこのような大祭司が与えられている。でその方は今天におられる大いなる方の玉座の右の座につき、仕えておられる。で長い話をして、何が言いたかったんですか、要するにっていうあのことを私聞かれる、言われてしまうと私の話は失敗だったんだなということになりますが、ここではそういう意味ではなくて、ここに大祭司がいます。これは本当肝心なことなので、一回立ち止まってもう一度教会の人々に注意を喚起しているんですね。でこの前のところでは、私は何回かに分けて説教してきましたように、イエス・キリストはメルキゼデクに等しい永遠の祭司である、そういう大祭司となってくださったということをルル述べて、それを皆さんここに留めてくださったと思います。そしてもう一度、この方は本当にかけがえのない私たちの大祭司として今取りなしていてくださるんですよと、要点として大事なこと、今 私はこのことを話しているんですよと語って、それで終わりではなくて、それがどのように素晴らしい大祭司か、旧約聖書ではかなわなかった本当に新しい偉大な方として来てくださる。そしてそれは新しい契約に基づいてくださいるんだという話をまた始める、その注意喚起なんですね。まあ、でも要するにって理解していただいても別にいいんですけども、本当にこのイエス様が私たちの大祭司でいらっしゃると、その方が今天でまさに今取りなしてくださるということを持って帰っていただければ本当にいいんですね。でこの一節二節を読みまして、皆さんが好きな人が多い賛美歌の18番の一節を思い起こしました。賛美歌21の18番にの一節ですね。心を高く上げよという賛美ですが、心を高く上げよ、主の御声に従い、ただ主のみを見上げて心を高く上げよう、という賛美歌18番の、この賛美歌は大好きな人多いと思うんで、私も好きなんですけども、今まさにこの一節二節の御言葉は、ただ主のみを見上げて心を高く上げよという、この賛美歌の信仰の心そのものではないかなと思わされております。私たちの信仰の目を持って、この天におられるイエス・キリストを見つめ続けると、それがこの今語っていることの要点、本来の意味、目的なんですよと、注意を喚起しているわけですね。そしてこの2節で、人間ではなく主がお立てになった聖女、または真の幕屋で仕えておられる。この仕えておられるという言葉は、人々のために働く、また礼拝という意味もあるんですね。礼拝するという意味もある。そして旧約においては祭儀に、祭司的な奉仕に関連しているという意味もあります。ですから大祭司として仕えておられる、人々のために奉仕してくださる、神に礼拝しておられる、そのような大祭司が私たちのために与えられている。もちろんそれは主イエス・キリストでいらっしゃるわけです。ヘブライ人の手紙は、イエス・キリストが大祭司なんですよということをもう力いっぱい解き明かしている、説教と考えられています手紙ですけれども、その時にこの旧約聖書に出てくる大祭司とこう比べて、そしてイエス様が本当に偉大な、もう類まれな、もう唯一の大祭司なんですよということを伝えてくれているんですね。で今日の箇所でもそのように展開されています。3節で、すべて大祭司は 供え物と生贄とを捧げるために任命されています。この3節の大祭司は旧約の律法の祭司制度による大祭司のことです。そして供え物っていうのは食べ物の供え物、生贄っていうのは動物の犠牲なんです。それを民のためにまた自分の罪のためにたくさんの捧げ物の規定に従って捧げていました。祭司また大祭司で、イエス様が大祭司だと主張しているからにはその律法をイエス様は主イエスが満たす必要があるというのが次の、それでこの方も何か捧げるものを持っておられなければなりませんというわけです。そして私たちはすでに見ましたように7章の27節にこうあります。この方は他の大祭司たちのようにまず自分の罪のため、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのはこの生贄はただ一度ご自身を捧げることによって成し遂げられたからです。主イエスキリストは大祭司であると同時にただ一度だけ捧げて全てを完全に必要を満たす捧げ物でもあられるということなんですね。主イエスがご自身をただ一度捧げることによって私たちの罪の許し、贖い、救いというのは満たされた。それ前回お伝えしたことですね。ですからその旧約の大祭司もはるかに勝る大祭司なんだということを伝えているわけです。でさらにその旧約時代の祭司というのは5節に行きますけれども、この祭司たちは天にあるものの写しであり影であるものに仕えている。そしてそのことは根拠としてモーセ、これは旧約聖書の指導者ですけれども幕屋を建てようとした時にお告げを受けた通りですとあります。そして神は身を山で示された方通りに全てのものを作れと言われたとあります。この鍵括弧で囲まれたところは出エジプト記25章40節の引用なんですね。かつて旧約のその幕屋、神様の臨在の印である幕屋、そこで祭司が祭儀を司礼拝をする、それはモーセ、イスラエルの指導者、出エジプトを成し遂げたそのモーセという指導者に神がモーセと話して、そして天にある山で示された方というのは神様がこの世に作りなさいとモーセに指示をされた。だからこの方っていうのは天に由来するということです。神様がモーセに語られた、こういう方通りにしなさい。だからその方というのは天に由来するもの。だから地上の聖女は写し影、本当のものが来るまでの暫定的なもの、仮のもの、写し影であったというのです。これはもう旧約だけではわからない、これはキリストという方が来られて初めて、あ、影だったんだ、写しだったんだって今私たちも知らされている神の世界ですね。しかしこのように御言葉がすでにそのことを伝えてくれているではないかと著者は、ヘブライ人の著者は教会に語っているんです。モーセが神に示された方が天に由来するもので、それによって写しであり影である、地上の聖女というのは写しであり影であったのですよと、実はもう旧約の時代にもそのことは示されていたんですよというわけです。そして6節で、しかし今やですね、私たちの大祭司はそれよりはるかに優れた務めを得ておられます。地上の祭司制度の奉仕ではなくて、神様の約束誓いによって建てられた、命の力によって建てられた、任命された大祭司はこの天にあるものの写し影に仕える、そういう奉仕によりはるかに優れた奉仕をしていてくださって、それが一節に書いてあることですね。神の右の玉座に 神の玉座の右の座についてある。それは地上の祭司には考えられないことですよ。地上の中、地上においてだけの限定されたものです。しかしキリストは天の大いなる方、父なる神の玉座の右の座で奉仕してくださっている、取りなしてくださっている、礼拝してくださっている。そしてそのことを実現、根拠になったのは、実現させることになったのは、さらに勝った約束、さらに勝った契約で、この契約についてはまた次の時にエレミヤ書の予言が引用されて解き明かされていきます。今日のところは本当にこのような大祭司が私たちのために与えられて、常に絶えず天で取りなしてくださっているんですよということなんです。で、私たちがこのように見るときに、もしかすると天におられるという言葉を聞くと、すごくすごく空の高さが彼方で私たちから遠いんじゃないかなっていうふうに思うかもしれないんですね。で、私たちはもう知識としてこの宇宙のどこまでも行っても神の国がないこと分かってます。どんなに上空に行っても、もうそこには空気があって、また空気も少なくて、すでにそして宇宙空間になると、ただ物理的な高さとか距離ではないんですね。そういう次元ではない。私たちはどこに天を見るか、先ほどの賛美歌で歌いましたように、ただ主のみを見上げるというのはどうして、どうやってやるのかと。先ほど申し上げたように、モーセは天に由来するものを地に写しであり鍵である聖女を作ったわけですね。天のにおられる神の御子そのものが地上に来てくださった。そして福音を述べ伝え、癒しを行い、御業を行い、そして十字架と復活の出来事を通して救いを完成された。その地上における主イエスの姿をじっと見る、私たちの信仰の目、霊の目を持って見るときに、そこに天にいますイエスの姿が見えてくるんです。私たちのために天で働いているイエス様、どういうふうな働きをしているかということは、この神の言葉に記されるイエスのお姿をじっと信仰の目で、その御業を見るときに、ああイエス様はこの御業を天でも行ってくださっているんだということが私たちに分かってくる。で、それでその関連で今日もヨハネ福音書4章開きたいと思います。今日はヨハネ福音書で4章からこのヘブライの言葉を理解の手がかりにしたいと思います。イエスとサマリアの女の出会いのところなんですけど、全部読む時間はありませんので、終わりのところから16節以下から少し辿ってまいりたいと思います。新約聖書の169ページになりますが、ヨハネによる福音書第4章の16節以下ですね。ちょっとそこまでのあらすじを申しますと、主イエスが福音の宣教をされるところで、サマリアの町を通ることにされて、そしてヤコブの井戸というところで休んでおられた。そこに水を汲みに来た女性と、お名前、名前は記されておりませんが、サマリアの女、女性と対話をされていたですね。そしてその生ける水、神がくださる永遠の命に至る水の話までこう言ったところで、16節からいきますね。主イエスがこの女性に、あなたの夫を呼んできなさいと、彼女のプライベートのにこう触れる質問をするんですね。そうするとこの女性は、私は夫はいないと答えるわけです。そうしましたらイエス様、あなたは本当のことを言ったねって言うんです。今一緒に暮らしている人とは結婚していないものねって答えるんですね。そしてそのことをズバリと言い当てられた女は、この人は預言者かもしれないと、彼女なりの信仰がありましたから、そのように、あなたは預言者ではないでしょうかと言って、面白いことに礼拝の話に なるんですね。それが20節です。私どもの先祖はこの女もサマリア人であり、まあ、いろいろイスラエルのこう歴史の中で、サマリアの人たちはゲリジム山というこの山で礼拝する、その礼拝こそが礼拝なんだという考えでいたわけです。しかしあなた方、今目の前にいるこの男の人もユダヤ人だと、ユダヤの人は礼拝すべき場所は神殿があるエルサレム、エルサレムの神殿の礼拝こそ礼拝なんだと、そう言っていると、そういうふうにこう礼拝の話には変わるんですね。そうしますとイエスは思いがけないことをおっしゃるんです。私を信じなさいと、目の前の人に奪ってこの私を信じろって言ってるんです。すごいことですよね。私を信じなさい、そう語りかけて、こう言います。20節、あなた方がこの山、サマリア人が礼拝すべき場所としていたゲリジム山でもなく、エルサレムでもないところで、父なる神を礼拝する時が来るのだと。そしてあなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るから、これは神様の救いの手続き順番ですね。23節、しかし救いはユダヤ人だけでとどまるものではない。誠の礼拝をする者たちは霊と真理をもって父を礼拝する時が来るのだと言われました。そこはもうゲリジム山とかエルサレムとかサマリア人とかユダヤ人とかというものではないの、それも乗り越えて霊と真理を持って父なる神を礼拝する、そして今がその時であるとおっしゃった。そしてそれは父なる神に根ざすものだというのです。父はこの世で礼拝するものを求めてはない。神が求める礼拝し、それはゲリジム山でなければダメだ、エルサレム神殿でなければダメだというものではない。24節、神は霊である、だから神を礼拝する者は霊と真理を持って礼拝しなければならない。女は答えました。その言葉を聞いて、私はキリストと呼ばれるメシア、約束されている救い主が来られるということは知っていると、彼女の信仰がありました。その方が来られる時に私たちに全てのこと、一切のことを知らせてください、その約束は私は存じておりますと言いました。イエスは答えられました。それはあなたと話をしているこの私である、私である、私がその約束されたメシアだと、もうこの時は来たんだと、この私が来ることによって霊と誠を持って、霊と真理を持って父なる神を礼拝する時が今や来たのだ、今がその時だ。そしてこの女性はもしかしたら本当にこの人がミシアではないかと言って、こう町に戻るということです。で、今日読みましたヘブライ人の手紙に、かつての旧約の祭司たちは天の写し影であるものによって礼拝をしていた、また祭司制度幕屋というものも仮のものであった。それはまさにこの女性と先生が話したように、ゲリジム山の礼拝こそ礼拝なんだとか、イスラムの礼拝こそ礼拝なんだとか、そういう仮のものを本物のようにして、そこに、まあ、それこそ礼拝だと思っていた私たち人間の理解というものはそうではないんだよと、主イエスは霊と誠によって父を礼拝する時が来る、もう今やその時なんだとこの女性に話した。それはこのヘブライ人の手紙が、今までのものは写しであり影である、その礼拝だったということを言っていることと響き合うわけですね。場所には結びつかない礼拝、祭祀制度、また旧約の立法、そういうものと結びつかない新しいキリストによって到来した礼拝の時がもう来たんだと言ってくださったわけですね。ヘブライ人の手紙に戻ります。このようにして私たちの大祭司は イエス・キリストは神によって建てられて、そしてその方がキリストがおいでになることによって、今まで仮に行っていた、なされていた写しであり影である礼拝というものを終わらせたんですね。その仮のものは不完全だったんです。必要を満たさなかったんです。私たちの救いには足りなかったんです。しかし私たちのために来られた、もう大祭司のただ一度限りのご自身の犠牲によって私たちの罪は許されて、私たちが生贄を捧げたり犠牲を捧げたり供え物を捧げたりして礼拝していくという世界も終わったんですね。そしてこの方がヘブライの8章1節に戻りますけれども、私たちにはこのような大祭司が与えられていて、天におられて、そして常に絶えず仕えていてくださる、私たちのために取りなしていてくださる。私たちが聖書を通し、礼拝を通し、祈りを通して地上における主イエスの働きを信仰の目を持ってじっと見るとき、皆さん日ごとにディボーションされて、少しずつ少しずつ聖書を読んで神の言葉に聞いておりますけれども、そういうことを通して霊の目で主イエスを仰ぎ見るときに、そこに天で取りなしていてくださる主イエスの御業を私たちは示される、受け取ることができる、イエスの御業が見えてくるというわけですね。そのようにして私たちのために取りなしてくださる。そして今日の6節の最後の言葉には、さらに勝った契約の仲介者としていてくださる、キリストがそのように私たちのために与えられてくださる、与えられているということが見えてくるんですね。この仲介者という言葉はちょっと硬い言い方なんですけど、相対立する群れの間の不和を取り除き、共通の目的を達することを可能とする役割を負うという人、二つの群れの不和を取り除いて、間に立って不和を取り除いて、そしてともともに同じところに向きを向かせる。で、旧約聖書においてはそれはモーセだった、神と民の仲介者として、そして民が神の民として神を礼拝して生きるように心を砕き奉仕した。モーセは雛形だったんです。やっぱり写しであり影であったんです。キリストがおいでになって、まことに神の子である方が、そして人の子である方が神と私たちの間に立って、ご自身を犠牲として捧げて不和を、私たちと神との不和を取り除き和解させてくださって、私たちは神を賛美し、神を愛し、神に愛されることを喜び、神を仰ぐという向きを変えさせてくださった。そして神も私たちを喜び、イエスの取りなしを聞いて私たちに最もふさわしいものを与えてくださった。主イエスは大祭司として、また仲介者として私たちのために今も働いていてくださいます。このような仲介者はイエス様しかいません。ご自身の命を惜しまず捧げて救いとなってくださる、それほどまでに愛してくださる方はイエス様しか、キリストしかおりません。その愛を知った私たちは、この先週も申し上げたように、また小さなキリスト、小さな祭司として生き始め、そのイエスの取りなしに支えられて、私たちもまた歩むばかりのものであります。こうして私たちの大祭司イエスキリストは、私たちはまだ地上におりますけれども、イエス様を見つめるときに私たちが天の神につながっていることを知らせて示してくださる。そして私たちは神の子、アッパ父よと呼ばせていただく神の子であることを信じて生きることができるようにされているんです。祈ります。 イエスキリストの父なる神、イエスキリストは私たちの大祭司、私たちの仲介者、私たちの生かすためにご自身を捧げて仕えてくださっている、そのお恵みをますます知ることができますように、私たちを導いてください。そしてその恵みに応えて生きることができるように、分かち合うことができますように、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。賛美歌531番です。
主が伴ってくださいますようにお願いいたします。明日は日本の政治のトップが決まる日でもあります。どうぞ平和が続く方が選ばれますようにと願います。心を高く上げて生きていきますように、私たち一人一人をお導きください。今捧げた献金は神様の御用のために清めてお祈りお使いください。この祈りイエス様のお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。唱詠賛美歌の27番を賛美して祝祷構想を持って礼拝を終わります。27番です。
Thank you.
聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。